Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニッシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒をつけてすべてカタカナでお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
おかえりなさい。
ただいま。
元気になった？
なった。
なった。
体調は良くなりました。ありがとうございます。
なんか顔がすごいハッピー
でしょ、
生き生きしてる。なんでなんで？
なんか2週間半あっちに行ってたんだけど、うん、前回の収録からの終わった次の日からずっと私一昨日ぐらいまで、
あ、そうなんだ、
マレーシア行ってたから、なんかねすごい思ったのが、生活がすごい豊かになったんだよね、あっちに行くことで、
うんうん、
行き来することで忙しくなるし大変じゃないって思ってたんだけど、うん、あっちでの生活がもう本当に豊かで、
うん、
スローライフとは言わないんだけど、なんか自分のペースで生きているか、いける感じがすごいするのね、
うんうん、
それが本当に心身ともに多分影響してるんだなって気づいております。
なんかマレーシアでのさ、ルーティーンっていうか生活はどういう感じなの？うん、
なんか別に日本と変わんないの、うん、もう普通に朝起きてずっと夜まで仕事はしてるし。
でもなんかさ、プールとかなかった？
ある、家にプールとかジムとかがあるから。
つくな。家にプールとかジムがあるから、まあそう、日本とは変わんないんだけど一応そういうところもありますみたいな。
はい。
腹立つ。いや羨ましいよ。そりゃ元気になるわ。
いや、そうだから、なんかほんとそういう小さいことも大きいんだけど、うん、ほんとそのちょっとしたライフスタイルの差が、
うん、
多分もう大きく私に影響してるんだなっていうのをね、2週間本当に人生1回変わったから、
うんうん、
日本に来てもなんか生き生きとしてられる、うん、日本にずっと行った時はさ、ほんと先月までなんか何かにずっと追われてる感じ、
はい、
分かる、
は
い、何か分からないけど何かに追われてたのずっと、
うん、
でもなんか走って走ってみたいな、
うんうんうん、
で一回こけたけど、うん、だからそれがなんかちょっと一回冷静になって自分のペースでっていうね、
うん、
のなんか取り戻せた感じがします。
レイコのオリジナルのペースってどんな感じなの？
なんだろう、
めっちゃ質問するんだけど。
なんか頑張るのは好きだし成長欲あるから、うん、もうその努力したいとかする部分は多分変わらないんだけど、
うん、
その変な何かに追われて進むよりさ、やっぱ自分の意思でちゃんと進むというかの方が絶対そのアウトプットできるものも違うと思うし、
うんうん、
あとは日々やっぱ新しい文化の中にいるから毎日が学びなのね、
うん、
それが楽しくてしょうがなくて今、
うんうんうん、
あ、こんなのがあるんだこの国はとか、あるじゃん、やっぱヨーロッパとかミラとかも行っててさ、
ね、
毎日毎日新しいもの見ると思うけど、
うん、
それがやっぱインスピレーションになるし、うんうん、インプットし続けられてる毎日だから今、
うんうん、
アウトプットもいいものができてるなって感じるし、なんか仕事にもプライベートにもそうやって自分の環境を変えたことですごいプラスになってるなって感じる、う
ん、どんなさちっちゃいところがさ、なんか気づきになったりインスピレーションになってるの？
いや、なんかほんとちっちゃいこと、これそれこそ先週とか、うん、あっちのローカルのインド料理屋さん行ったんだけど、見なかった？ストーリーで。
もう見てない。
手で食べたの。
あ、
そう、手で、
うんうん、見た見た、
ご飯食べるっていうの初めてやって、やったことある？
ある、学校でね、インターの幼稚園だったから、その文化
すごい
を習おうみたいな感じで、そうやった。
それを初めてやって、
うん、
でうちのドライバーさんがインド人なの。
あ、そうなんだ。
だからそれもあって彼の文化を知ろうっていうので、
いい、ね、
連れてってって言ったら連れてってくれたんだけど、なんかすごい彼も私たちに教えることが楽しそうだったし、私たちもなんかもう本当に彼の、
うんうん、
これが彼にとっては普通だからさ、
うん、
スプーンとかお箸とか使うのが普通じゃないから、
うん、
なんかそういうのを考えるといろいろ考えさせられるしね。
確かに、なんか価値観がさ、
そう、本当に
全く違う人だから、スプーンで食べるのが悪みたいな考えの、
うん、そうそうそうそう、
ね、人もいれば、それがお行儀悪いっていう風になる場合もあるしっていう、う
ん、本当そんな、なんか本当に小さなことからいろんなことを学んでて、
うんうんうん、
面白いよ。
回復してよかった。でもなんかすごいポジティブ、だんだんあれなの、割合的にはさ、まあ半々っていう感じだったけど
って言ってたじゃん。言ってたんだけど、私も気づいたら日本に1週間しかいないっていうね。
月にでしょ、
うん、だからもう今週だけ日本にもうこういう仕事がって集めてきてて、
うん、
明後日からまた行っちゃうんだけど3週間ぐらい戻ってこないんで、そうそうミラの言ってる通りでした、
ね、最初の予想通りでしょ皆さん、はい、ね、半々ぐらいだからみたいな社員の子は日本にいなきゃ仕事あるからいや連れてくわみたいなだんだん読めてくれるようになってきた。
そう、まあこれって決めたらやっちゃうタイプだね、
うんうん、
もう会社の子たちも日本の会社の子たち もう全員マレーシアに連れてく準備も着々と進んでるし、
すごいね。
みんなのマンションももう私今回見てきてもうみんな楽しみでしょうがないよ、
社宅みたいな。
そう、
ってなるとアマテラスの子たちは、まあ、その今スカイラウンジの準備をしてるチームと、うん、そのアパレルチーム、そう連れてくって言ってるのはアパレルチーム
の方だ。そう、スカイラウンジの子たちはもう40人ぐらいいるから、うん、でもそのうちの10人は日本から連れていく人たちなんだけど、
うんうん、
その人たちはもう行ってるみんな。
あ、もう行ってるんだね。
そう、
その アパレルチームはじゃあもうみんな今日本でやってることを、
あっちでもやるし、
同じようにやるの。
でもどちらかというとアジアのマーケット開拓のためにだから。
なるほどね。
日本のものももちろん日本のお客さんももちろん大事にした上で今後も日本展開もしていくけど、アジアの開拓をするために一回あっちにみんな連れてくっていう方が正しいかもしれない。だからいずれ日本の支社もまた作るとは思うし、う
ん、なるほど。
そう、人数が少ないからまだできることだと思う。これが30、40人いたら全員連れてくなんて絶対できないからさ。
あ、そうね、
うん、
うわすごいな。
でもお金かかりますよ。
そうですよね、そうですよね規模がね。でもなかなか難しい。なんか最近思うのはなんか大きなことをするためにはなんかお金必要だな。なんか改めてその物を売るためにもお金が必要だし、今ってこう物とか情報に溢れすぎて作る作品とかがいいっていうのが当たり前だから、そのいい上でどういろんな人に聞いてもらうかっていうと、やっぱ例えばお金をかけて広告回すなのか、はいはい、なんかその
結局ね、
そう投資っていう、
うんうんうんうん、
行動しなきゃいけないから。
そうね、でもね私ね投資し始めれたの本当最近で、
うんうん、
この1年とかで、アマテラス始めた時は全くお金なかったから。
あ、そう。
大学で稼いだお金と、
うん、
ちょっと家族から借りたお金だけでやりくりしてたから、
うんうんうん、
その投資ができないからもうほんとケチくさい人だったよ。
いやいやいや、
最初の2年間は
ヘリコプター乗ってたんでしょ悩んだら。
いやそれも 2,3 年目からだからやめなさい本当に最初の2年は結構ね、
うんうん、
家のさ 1LDK のもう奥で全部自分で箱を梱包したり、こうオフィス借りたり、配送倉庫借りたりするとお金かかるからとか、そういうとこもケチったりとか、
うんうん、
だからやっとできるようになったっていうのはあるけど、でも本当その通りだと思う、うん、やっぱり大きくするにはお金かかるし、
うんうん、そうなんだよね
って思う。私も最近
なんかその投資の話でいくと、最近自分の中で、
うん、
なんかコロナの時って全く仕事がなくなったから、でその時アパレルの事業はなんかそのレイコって多分ずっと右肩上がりだと思うんだけど、私その二十歳の時にテラスハウス出てブランドだったしてるから、うんうん、最初がもうガーンって上がってたのね、うん、でそこから一回大学行ってブランド売るのもうやめたから下がってんだよね、
うん、
だからすごいその一回上がっちゃった時の自分の生活とかを下げるのが難しくて、でしかも二十歳でガーンって上がっちゃったから、はい、うん、その下げるのも大変だったし、だからロンドンでのその生活はやっぱ初心に戻る、もう本当にパンとかも一番安いやつ買って、
うんうん、
マイボトル持ち歩くようになったのももちろんその環境のためっていうのもあるけど、普通にペットボトルの水買うと700円とか600円するから、ね、もう物理的に使うしかないみたいな、うん、でなんかそこから、まあ、コロナになってモデルの仕事も余計に減って、
はいはい、
もうなんかお給料が月5万円みたいな時もあったわけよ、
うん、
あしんどって思いながら、まあ、がむしゃりに走っていろんな案件取って会社のマーケの方も頑張ってたんだけど、
うん、
で今もいろいろ頑張って、でも1年前の自分だったらこんだけ今その投資とかもしてるから、そのビットコインとかもやってるし、
うんうん、
なんかきちんとその貯蓄があるんだからもっと投資しろよって去年の自分に言われてるような気がして、
うん、
なんか安定になるとあんま挑戦しないくなるなって思ったの。
あ、
なんかギリギリの方が挑戦する、
分かるかも、
挑戦心が出てくるんだなって、
はいはい、
思って、
うん、
去年とかすごい走ってたのに、
うん、
なんかちょっと
落ち着いちゃった。
そう、今年なんかその去年のがむしゃらさに比べたらこれじゃいかんと思って、うん、まあそのエピソードとかでも話してるけど、新しいスタッフ入れてもう実費切ってでも売り上げとはもうマッチしてないかもしれないけど入れようと思ってスタッフ、
うん、そうなんだ、
そう入れたのめっちゃ、うんうん、だから今新しい子が3人とか入ったんだけど一気に、うんうん、ってなったらこの間なんかのミスですっごい貯金額が久しぶりにガーンって落ちて、うん、うわやべえと思って、うん、またその火がついて、結局その後いろんなミスがあって振り込まれてなかったから、うん、そういうのだったから大丈夫だったんだけど、うんうん、なんかすっごい私って単純な人間と思って、
そのでもそれ人間的なんじゃない、
本能だよね、うん、きっと、うん、そうそう、だから投資する力があるかないかっていうのはいろんな面で、その時間の投資もそうだし、忙しすぎてできないとかも、うん、それで投資ができてないってことだから、自分の成長をこう妨げてるまではいかないけどさ、う
ん
う
ん、ミラーは最近なんか新しいことないんですか？
最近ね、実は、うん、私が毎週金曜日4時半から8時まで生放送 JWAVE でやってるスタートラインっていう番組があるんだけど、うん、もともとそのファッションウィークって言ってニューヨーク、ミラノ、ロンドン、パリで開催されてる、まあ、もちろん東京とか韓国もあるんだけど、そのコレクションにコロナになる前はもう自分で飛び回ってたんだけど、
うん、
各コレクション見に行ってパーティー行ってコネクション作って、その
なんか、
そう、なんか仕事がやっぱないから自分で自分の価値を作るしかないと思って、うん、ファッションウィークに行ってる人っていうので価値がやっぱりつくから、はいはい、自分で行って、それをもう毎年9月と2、3月やってたんだけど、うん、コロナになってもちろんファッションウィークもないんだけど、今年から復活し始めて、
うんうんうん、
でこの9月にたまたまそのスタートラインがシルバーウィークと重なって祝日なのね、金曜日が、うん、だからお休みなのよ。でってなるといつもだったら、まあ、金曜から金曜だから6日しかお休みがないんだけど、その祝日が挟むことによって結構長期の休みがもらえることになって、うん、でそれでかつもう一週休みというかもらえたらがっつりファッションウィークに行ける、いつものルーティーンに戻れるみたいな状況になりそうで、うん、でこれも本当に J-WAVE とたくさん交渉しながら、うん、どうにかその海外でリモート、まあ、お休みにはしたくなかったから、うんうん、ちゃんと自分の番組だし責任持って、
毎週金曜決まってるからね収録が、
そうでいうので、どうにかそのヨーロッパからリモートで生放送ができませんかっていうのを、まあ、私がそのファッションウィークで今回行くし、かつ何個かいいお仕事のオファーがいただけて、こう今まではがむしゃらに行って呼ばれるパーティーがあるか行けるイベントはあるかっていう感じだったのが、
うん、
やっぱこの数年頑張ってたおかげで呼んでいただけるようになったから、このチャンスはやっぱ無駄にしたくないなっていう思いをもう J-WAVE スタッフさん側にも伝えて、でいろんな回線チェックして、結局ロンドンの先輩の家からもう Wi-Fi はどうなのかとかっていうチェックも J-WAVE からつなげてやって、結果的に生放送をできることになったんです、ヨーロッパから。
すごい、
いや、
おめでとうございます。
これなんか今この
すごいことじゃない？
なんかリモートワークが当たり前になってどこでも仕事ができる時代になった今、もしかしたらこのなんかことの重大性がなんか伝わんないかもしれないなと思って、
うん、
やっぱりまだまだその芸能の仕事って現場にこうどれだけ足を運べるかとか、
うんうん、
ここにいないとできない仕事だから、
うん、
そんな中でその自分の挑戦を応援してくれる、しかも生放送ってやっぱりさ、
うん、
もうリスクでしかないのに挑戦しようって言ってくれたことにも感謝でしかなくて、でも本当にずっとダメダメって言われてたっていうとちょっと語弊があるけど、
うん、
なかなかやっぱスポンサーさんがついてたりとか、
うん、
そういう応援してくれる方がいあっての番組だから、
うん、
もちろんその一つ返事で OK とはならなくて、交渉して交渉して Wi-Fi も問題ないねっていうのでやらせてもらえることになったのね、うん、なんかこうなんか改めてこう自分の夢っていうかやりたいこととかチャンスとこのなんかなんだろうね、環境がさ毎回毎回その後押ししてくれる環境ってわけでもないわけじゃん、
うん、
なんかそんな中ですごく難しい状況ではあったけど、最後まで諦めずにやらせてくださいって言ってよかったなって思って、
ね、すごい。だからそれいろんな視聴者さんの励みになるんじゃない？
いやどうだろう、
言っちゃえばさ大手でそのルーティン化な仕事だったわけじゃん、
うん、
J-WAVE さんのそのラジオに出るっていうことが、
うんうん、
それをミラの まあ、その仕事がね周りにもあってまた自由さんの仕事にもあったりもすると思うし、
だといいな。
ミラのキャリアとしての部分を考えてそれを諦めなかったことで世間的にあんまりないことを、うん、オッケーって言わせた、まあ、ミラもすごいけど、
いや
それ行動力だからさ、そこをなかなか押せる人っていないと思うよ。
でもね本当に大変だったの、もう、うん、もうめちゃくちゃ大変で心が折れそうにもなったし、
素晴らしい。
大変そうだから、なんかもし今挑戦するのがその何かのせいで、
うん、
進めない人がいたらもうあと一歩二歩頑張ってみてっていうのは、うん、伝えたいかな。なんか私もマネージャーさんに、いや、やめた方がいいんじゃないとか、
うん、
やっぱり今回じゃなくて次の余裕がある時にしたらとか、
うん、
いろいろこう言われてたんだけど、やっぱりそれ、まあわがままって捉える人もいるかもしれないけど、うん、私にとってはこれは信念だし、
うん、
その自分の仕事でもあるから、その長い人生見た時にどうにか、そのそうね、だからあとはこうやって協力してくれる方が周りにいるんだなっていうこと、まあ、改めて感謝しなきゃなと思った、うん、毎回毎回これが成功するわけじゃないから、
まあね、でもそれはミラが今まで頑張ってきた結果があるからじゃない。
いや、だからもうここからの勝負としては、その、まあ、最近そのなんていうのかな、海外に出てく人多いじゃん、そのレイコも含めて、
うん、
みんなさよならって
そうです、ね、
出発みたいなさ、どんどん行ってちゃって、
うん、
で
本当多いよね、
まあ、本当に多い。でもさ、ずっと言ってたじゃん、なんか感度がいい方はもうどんどん逃げてってるよねみたいな、うん、で逃げてるって言わないで、ね、でもなんかそういうその間違いないじゃん、やっぱり円安だし、うん、
それは本当にね、
なんか円で稼ぐ意味っていうか、うん、とはっていう、かつこの英語が喋れたりとか、もともとグローバルな環境で育ってた私たち、うん、みたいな、
うん、そうだね、
そうじゃなくても絶対海外に出た方がもういいって、うん、なんか今まではこう日本が、うん、まあ、あまり悪い言い方したくないけど、先進国にしてはいろんな部分が劣ってしまっている、もちろんいいとこたくさんあるけど、うん、だから海外に行った方がいいんじゃないみたいな、なんか行かせんじゃない、自由じゃないっていう考えから、
うん、
もう円安とかさ、
うん、
こういう結構物理的に裏付ける理由が増えてっちゃってるなと思って。そうだね、
いや今本当にやばいっていうニュースしか最近見なくて
不安になるよね。
不安になる、私も
めちゃくちゃ不安になる。とは言ってもいきなり海外で挑戦するのは私自身も怖いし、
うん、
だからやっぱりなんだろう、こう、まあ、その J-WAVE とかもそうだけど、リモートになっても出てほしい、出続けられる人材に自分はなんなきゃなっていうふうには、
うん、そうだね、これから海外に飛んで旅立つためにもね。
そうだね、なんか、うん、海外に行くことがよりその長谷川ミラをもっと生かすような風になる人間に改めて身を引き締めなきゃいけないっていうのはすごい今感じてるな、
うん、
あと同時にちょっとやっぱ不安なのは、これ日本だから今こうやって番組やらせてもらったりとかすごくラッキーな状況になるけど、やっぱ海外に行ったら土俵が違うから、
はいはい、
はっきり言っちゃうと今ぬるい環境でやってるだけで、
うん、
もっと厳しいわけじゃん、
うん、
みんなもうガッツがあって、
うん、
負けないぞっていう状況の人たちがマレーシアにいたりヨーロッパにいたりしてるわけだから、なんか改めてエンジンかけ直さないとダメだ、
ね、
ぬるま湯に多分今使ってる。
それめちゃくちゃ感じる、やっぱ外に出て。
そう、
みんな成長欲がもうオーラにも行動にも出てるから、
うんうん、
負けてらんないわって思う。
それなかなかこう日本にいては感じられないよね、ライバルが少ないから。
そう、日本だとそう、競合というかその同年代でもそうだけど、うん、女としてもそうだし、ライバルが少ないし、すごいって言われることになんか慣れちゃって。
そうね、
頑張ってるね、ほんとすごいねっていうのが、うんうんうん、でもあっち行ったら誰も言ってくれないのよ、
うん、みんな頑張って働いてるからね。
こうみたいな、あそういうのやってんだ、私はこれやってるみたいな、なんかでも楽しい、
うん、
怖いけどなんか、あ、成長できるなって思った、
うん、レベルが高くなるよね、うん、だからなんか地区大会から次こう全国大会に行ってるみたいな
そうかもしれない、
うん、なんかあんまりネガティブに捉えてほしくないけど、うん、でもちょっとファクトとして
なんかそう、本当に私が日本人としてこれを日本人の視聴者さんたちにこういうことを発信することで、日本をバカにしてるとか本当思ってほしくないけど、
うん、
外に出てる一人としてやっぱり日本を良くしたいから、こういうことも
そうなんだよ、ね、
ちゃんと発信しようってより思うし、
うん、
本当に日本がやばいのはファクトだから、
うんうんうん、
あの私たちがこう思って言ってるっていうよりも、なんか円安とかもそうだけど事実でどんどん固められてることだから、うん、 そこをでもね、この同世代の人たちがより早く気づけたら、これからの日本も変わるんじゃないかなとか、大きいこと言ってみる、うん、
でも今気づいても今気づいても20年後ぐらいだからね、変わるの。だから早く気づかなきゃいけないじゃないかな。
気づいた上でも行動に何か起こしてほしいね、いろんな、より多くの人に、
うん、うん。だからやっぱそのレイコとか私みたいな人間はちょっと外に出てうっざでもさ、やっぱりさ、こういう状況でさ、パッとやっぱり行き来できたりできる環境ってやっぱりすごいし、ラッキーしたし、当たり前じゃないから、もっともっと自分たちの立場を生かしてさ、海外に行けるから、もっとこの番組返して発信して、より多くのヤングボスリスナーさんはじめ応援してくれる人たちに、もっと日本を俯瞰的にこう見れるような状況にするのが、やっぱうちらの役目じゃないとは思う。
そう
だ
ね、
はい、間違いなく。ああ怖、でもライバル一気に増えるよ。
めっちゃ増えるよ。
だってもう日本ではサステナブルリーダーになってるけど、ヨーロッパ行ったら多分私みたいなレベルの子普通だからね、みんなこんぐらいやってるし。ああ頑張ろう、ああ頑張ろう。ちょっと本当に今お腹がそわそわしてきた。
でも本当そう、なんか逆にこの人たちの中では何を飛び抜けたらいいんだろうって、次の私の課題、
うん、
日本だったらビジネスをやってるだけでこうすごいって今言われてる中で、うん、こっちに行ったらそんな子たち別に当たり前だし、女がなんなら強い国だから、マレーシアって。
あーすごい。
なんかじゃあ私は次何を飛び抜けたらいいんだろうっていうのを模索中です。
いやー皆さん、これレイコで今模索中ですからね。
でも楽しいよ、
いやすごい、
ミラも成長するの好きじゃん。
もちろんもちろん。
だから楽しいと思う。怖かったけど、私も帰りの飛行機、日本に来る時さ、今回一人だったんだけど、なんかもう一瞬怖くなった、
うん、
なんか私今一人で日本に戻って、この生活、その現実をちょっと冷静に考えた時に怖いなって思ったのね、なんか飛行機の中で一瞬。
へ
ー、なんだろう、土俵が変わったからかな。説明、言葉するの難しいから、もうちょっと言語ができるようになったらぜひ話させていただきます。
でもなんかその怖いっていう感情は面白いね、やっぱ日本に帰ってきて、
うん、
何がそうレイコを思わせたんだろうね。
ね、
うん、またでも多分今レイコは新たなその場所に立って挑戦っていうことだから。
そうなの、私も今結構いろいろ考えてるから、うん、もうちょっと整理したらいろいろ話したい、
うん、アップデートして。
はい、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組ハッシュタグは、ハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye!
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief では、ニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day.